Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。
鉄郎です。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい、お待たせしました。鉄郎くんの初登場でございます。
よろしくお願いします。
はい、初めてこのグランドバーススタジオに来ていただきですね、今日はちょっと彼らと一緒にやろうと思っております。今頃ね、マシモと、コウスケは休めてラッキーって多分言ってると思いますけれども、はい、ちょっとね、せっかく来てもらいましたから、はい、ちょっとバンドに入った経緯というか音楽をやった経緯みたいなのをちょっと聞こうかなと思ってるんですけど、はい、ギターとか始めたのっていつ頃かな。
は小学校の卒業直前ぐらいだったと思うんですけど。
早いね。
こうなんか教頭先生、ホームページにも書いてるんですけど、小学校の時の教頭先生がクラシックのギターのプロの人だったらしくて。
ほうほうほう、クラシックなんや。
そうですね。で学校の発表会とかでたまになんか突然現れて弾き出したりとかしてたんで、なんか面白そうだなって思って。
そうか、俺とかコウスケでも中学入ってからね、ギターに興味持ってるし、マシモも確かその前から。早いね、かなり。
まあたまたま運が良かっただけなのかもしれない。
でも周りにそんななんかできる人おるっていうのは
そうですね、
いいね。
まあ一切教えてもらってないんですけど。
ああ、我流ではあると。
そうですね、はい。
でバンドを組んだというのは高校生ぐらいの時？
文化祭とかを入れるっていいんであれば中学校の2年生ぐらいだと思うんですけど。
中2の文化祭みたいなので、そのバンド演奏ってできたんや。
できましたね。ちょっと英語の曲はやるなっていうお達しはありました
けど。男塾やったのそれ。
男塾だったんですね。
国家と君が怪しい、軍歌と君が怪しいかあかんってわけじゃないよね。
あの3年生がメロコアの英語の曲をやるんで、下のものはやるなって
。
3号生、2号生、3号生。
あ、なるほど。鬼の2号はあかんと。
ダメです、
ね。あ、そう。
はい。その時もやったチョイスがめちゃくちゃだったんで、
もう
まあいろいろ楽しかったですけ
ど。あ、ほんまに、はい、そうですか。ね、バンド組んだのはその、まあ自分のバンドっていうのは。
は大学入る直前ぐらいですかね。近所の友達と。なんかメタルをやろうみたいな感じの話に。
なるほどね。ああ、そうか。
そのバンドの時にツインテールと対バンして
る。多分初やってるよね。
そうですね、2回ぐらいやってるはず。
そうそうそう、はい、ちょっとその時多分コウスケが抜けてたんじゃないかな。
いや、
おった。
その時はいてますよ。
その時はもうコウスケ帰ってきてる時か。
僕が高校生ぐらいの時にたまたま見に行ったイベントでツインテール出てた時はコウスケさんいなかったです、
ね。ああ、なるほどね。あ、最初はお客さんで見てんの。
そうですね、別のバンドにちょっと見に来てって言われ て。
そうやったね。
ロケッツでしたかね。
すいません、全然ツインテールの立場変わってなくて申し訳ないですよ、ほんまに。でそうか、
メタルやメタルバンド。
あ、
多分僕が初めて見たインディーズメタルバンドってツインテールだったと思うんですけど。
そうですか、すいません、ほんまに申し訳ないです。そうですか。
でライブハウス出だして、で対バン、その頃結構対バンとかちゃんとチェックしてたんで、見てたらなんか見たことあるバンドがいて。
ああ、なるほどなるほど。、はい、なるほどね。そんな感じで、まあ紆余曲折でそっからね、もうさまざまなバンドのサポートをやりながら。
そうですね、
技術磨いて、
でいろいろあってツインテールに。
なるほどね。そういろいろあったんです。
いろいろあったんです。
ほんまにね、今のねツインテールは非常に演奏面でもね、非常に安心できますよ。僕としては本当に。マシモがもう本当にもうすげえいいって言ってますから。
ありがとうございます。
他人を褒めへんあの男がね。
付き合いが長いんで。
そうなんですよ。実はマシモ君とね、非常に付き合いが長いこの哲郎君ですけれども、はい、今日はまあ初登場ということでちょっとこの辺の話をしてもらいました。
はい、
ではですね、いつものこのコーナー行きたいと思います。フリースピーチフォーザダウン。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
メタル映画。
はい、はい、いいですね。いいですね。
いや実はね、哲郎君これね、俺すげえやりたかった
よ。あ、そうなんです
か。皆さんこれね、僕まあメタル映画マニアっていうほどではないんですけど、それなりにまあ映画見るんです僕、
はい、
で哲郎君も見んねん映画、ね、結構ね。
そうですね、このさ ポート期間中で前のバンドが活動休止した時ぐらいから新しい趣味をっていうので映画を見出したんです
ね。映画、そうなんですよね、ずっと昔ね、この哲郎君がツイッターで、スカーフェイスの映画のことを言ってる時にめっちゃ話したいと思ってて、その時からその時まだツインテールのサポートもまだしてもらってんぐらいかな、あの時って
多分ギリギリやって
なかった、ギリギリやってんぐらいの時に、まあ知り合いですからね僕哲郎君、はい、スカーフェイス好きなんかよって言って、僕もすげえ好きなのよ、
あ、うん、あれですか、グランドセフトオートから流れてきた感じですか、
あのね、さっき知ったのそうやね、グランドセフトオートやね、そう、それでスカーフェイスって映画が実はあれをめっちゃオマージュしてるって聞いて、
スカーフェイスの影響を受けてますね、
そうそう、もろにね、はい、まんまやもんね、あれ、
まんまです
ね、ね、今思えばね、はい、そうで、すごい映画の話をしたいと思ったんです。で、マシモは全く映画見ないんですよ、あの人はアニメは見るんですけどね、
はい、
で、コウスケは映画見るけど、はい、あの筋肉映画しか見ないんですよ、あのコマンドとかね、はい、そういうのしか見ないから映画の話ができないんですよ、
はい、
で、やっと俺のバンドに映画の話できるやつが来たということでですね、はい、ちょっと僕がやりたかったこのメタル映画について語りたいと思います、
はい、
まあ、メタル映画というか、まあ、ロック映画っていうのはですね、
ロック映画です、
はい、まあ、一つのジャンルとしてまあありまして、まあ、そこまですごい超名作っていうのは難しいとこですけどね、
そうですね、はい、ね、
でちょっとねその辺についてね、まあ、メタルの番組ですから、それについて語りたいと思います、
はい、
で今回ですね、お話しするのがですね何本かありまして、まず一つ目がロックスター、
はい、
デビルズメタル、
はい、
クロスロード、
はい、
ロックオブエイジス、
はい、
そして、デトロイトロックシティですね、デトロイトメタルシティじゃないですよはい、ロックシティの方ですねについて語りたいと思います。まあロックスターからじゃあご紹介しましょうか、
はい、
どんな話ですか、
ロックスター
、まあ、投げっぱなしやな俺な、
まあ、架空のスティールドラゴンっていう、そうそうそう、ハードロックバンドに憧れてる人がいてて、
はい、
その人がそのスティールドラゴンのコピーバンドのボーカル、コピートリビュートって言わないと怒られるんですかね、
ああそうですそんなセリフあったな、ね、トリビュートバンドだって言って
のボーカルで、たまたまその人のライブ映像が本家に流れ着いて、はい、うちのオーディションにこういう2代目やれっていうような感じの
映画ですね、
映画ですね、
まあ簡単に説明すると、ジューダス・プリンストにティム・リッパー・オーウェンズが入るという話です、
はい、
ですね、
はい、
でこの映画は本当のタイトルはメタル・ゴッドやったらしいんですよね、
あ、そうなんです
か、はい、ところがまあジューダス・プリンスト側がちょっと難色を示して、
はい、
ロックスターというタイトルになったって言われてるんですけど、僕改めて見ては思ったんですよ、
はい、
なんでそのジュダス・プリーストのコマーシャルになるようなこの映画を、
はい、
その難色を示したのか、
はい、
多分ロボ・ハルフォードの書き方ですね、
あ、
多分ね、
どのあたりですか、ね、
まあ、ロボ・ハルフォード的なキャラクターが辞めるときにですね、
はい、
言ったらゲイをカミングアウトするシーンがあるんですけど、
あ、はい、
すごいなんて間違ったオカマなんですよね、
そうですね、
そう、すごいいわゆるスタなんて、なんて言うんだろう、テンプレート的には間違ったオカマとして出してるんですよ、
はい、
あれが多分あかんかったじゃないかなと、そんなんじゃないかやん、ロブ・ハルフォードはまあゲイらしいんやけどね、
はい、
本当そういう感じで多分ね、俺はあそこがあかんかったんじゃないかなという気がしますね、
多分そのロブ・ハルフォードっていう前情報なくても見てた気づきますよね、あの映画は。
そうやね、
はい、
うん、この映画ね、まあいわゆるそのマーク・ウォールバーグが主演でですね、
はい、
ティム・リッパー・オーウェンズが演じててスティール・ドラゴンという、まあ、ジューダス・プリスト的な伝説のバンドに入って活動していて、結局、まあ、挫折していってっていう映画ではあるんですけど、
はい、
出てる人がこれ結構本格的なんですよね、
そうですね、
はい、元ドッケンのジェフ・ピルソン、
はいはい、
これベースですね、とギタリストがザック・ワイルドです、
はい、
で、ドラムがジョン・ボーナムの息子のジェイソン・ボーナムが出てます、はい、そして元気中の歌を歌ってるのがですね、これ、まあ、知ってるかな、この番組を聞いてる人やったら知ってるかな、
そうですね、
スティール・ハートの、マイク・マティア・ビッチというめちゃめちゃ声の高い人ですね僕それ知らんかって、
あ、はい、
マーク・ボールバーグ歌うまいなと思ったんですよなわけないよな、
はい、
冒頭でね、ロング・リブ・ロックン・ロールを歌ってるんですよ、
はい、
それがめっちゃかっこよくて、
そう、
おすげえなって言って、マーク・ボールバーグこんな歌うまいんやと思ったら、そらうまいよな、
うまい
マイク・マティア・ビッチやから ね、
ね、
確かこれ当時ね、サントラも出てるんですよ、
あ、 そうなん
ですか。そうそう、このいわゆるこのメンバーで実際に演奏したスーパーこのスティールドラゴンっていう手でやってるすごいいいアルバムがあって、当時のねツインテールのねだいぶ昔のギタリストの道成くんがですね、はい、道成くんって言って回ったんですよ皆さん彼がすごいこのスティールドラゴン版が好きで、はい、よう俺の車でかけてました。
普通にかっこいいですもんね、スティールドラゴンっていうバンドで出しても売れそうです、
ね、そうやね、はい、これスーパーバンドやしね、
スーパーバンドですね、
うん。まあ、見どころはこの映画あれかね、やっぱりザック・ワイルドがショットガンを映すシーンかな。
そうバンドマン組の演技力を。
そうそうそう、バンドマン組の演技力がなかなかボーっていうね。
そう、うん、ただライブシーンはめちゃくちゃ
かっこいい。そう、ライブシーンめちゃくちゃかっこいい。
ライブシーンは役者には真似できない
かっこよさ、うん、ザック・ワイルドがあれレスポンド使ってなかったよね、
フライング V みたいなのを使ってた、ね、
そう。今でこそザック・ワイルドっていろんなギター使うけど、はい、当時ってレスポンドしか使えんから俺すげえ新鮮やって、
はい、
あ、ザック・ワイルドがフライング V 使ってるやんみたいな
トラップめちゃくちゃ下げてますね。
そうそうそう、まあ見たら絶対ザック・ワイルドって分かります。でこの映画ね、あのね、もう一個実は見どころがあるんです、
はい、
見どころと言いますか、これまあメタルファンやったら分かることなんかもしれませんけど、これまあウィキペディアにも載ってることなんで、まあ主人公がですねこのまあスティールドラゴンに入ってだんだんこうなんか俺ここ俺の居場所じゃないなみたいな状態の時に、
はい、
ライブをしたら客席で異常に歌うまいやつがおるんですよ、
はい、
うん、で最終的にそいつに自分そのスティールドラゴンのボーカルの座を譲ってそのマーク・ウォールバーグは辞めるんですよね、
はい
はい、でその代わりに入ったその客席で異常に歌うまいやつ、
はい、
これがですね、マイルズ・ケネディっていう今スラッシュとかとバンドを組んでるボーカリストなんですよ、
はい、
これを後で知ったんですけどね、
僕も今日初めて
そういや俺映画館でこれ見て、
はい、
やたら歌うまいなこいつって思ったんですよ、はい、この客席より何もやと思って、で後々調べたらあのアルターブリッジってバンドのマイルズ・ケネディ来て、あ、やっぱりその時からもう実は売り出してたんやと思いましたね。だってスラッシュと組むんやで、
そうですね、
うん、だいぶ前から売り出してるやんそれってでこの映画ね、なんて言うんでしょう、まあこのロック映画全般に言えることなんですけど、
はい、
結局挫折すんねんな、みんなね。
そうですね、
ね、
やめるんです
最後はこのなんて言うんですか、あの愛が一番素晴らしいんだよみたいな感じになるって、あの、ね、ロックスターに憧れる人の腰を折るというのが大体のオチなんですよね。
そうですね、もう全然路線変更します
からね。そうそうそう、なんかあのグランジみたいなバンドになるような最後な、
髪の毛短く切ってグランジ、
そうそうそう酒場でグランジみたいなラブソングをやって、
はい、
最後彼女と抱き合ってエンドってふざけんなみたいな、はい、
メタルをやめると幸せになれる、
そうそうそうそう。あれはなかなかねやってるもんとしては辛い。でも多分あれ追ってるよな、
あ、合ってる
追ってんのかよ
まあ
まあまあまあね、いろいろな考えはあるんですけど、ロックスターという映画は多分ね今回紹介するやつの中では割と一番有名な映画かな。
多分一番有名だと思いますね。
ね、ちゃんとコマーシャルとかもしてたような映画ですよね。
何年ぐらいの映画でしたっけ。
2001年ですね。
2001年、僕が
若いな、
ランドセルを外したぐらい
2000、そんな前かこれ、
はい、
そうか2001年、つい最近のように思い出しますけど、
楽器を始めた時ぐらいですね。
あ、そんなもんか、
はい、
これ見たいつ頃。
この5年以内ぐらいだと思います。
あ、そうそう、ちょっと前か。
そうですね、たまたま店行ったら置いてて買っとこうって思って。
おお、これもうちょっとね、あのね、そのロブ・ハルフォードの扱いをね綺麗にしてたらね、うん、なんかね、あの間違ったオカマみたいな感じにしたらそらロブ・ハローで嫌がりますよ、うん、
結構衝撃的なシーン、
はい、
衝撃的な
シーンでしたねあれね。
もう全くそういうの知らないまま見てたんで、 その、はい、そういうロブ・ハルフォードをモチーフにしてるっていうのを知らないまま見てたんで、あのシーンは衝撃的。
なるほどね、
はい、
次ですね、次の映画がですね、デビルズメタル。
デビルズメタル、
実はねこれね俺まだ見てないですわ。
あ、
ちょっと、はい、あの哲郎さんご紹介してください。
これはですね、まあ、ジャンルで言うと
資料の腹渡ですよねこれね。
なんですか
ね、
僕ちょっと資料の腹渡見たことないですけど、
はい、
まあ、スプラッタ映画、前半は青春映画、後半がスプラッタ映画になるんですか、
はいはいはい
はい、だから気持ち悪いの苦手な人はちょっときついかもしれないですね。僕もあんまり好きじゃないんで。
あ、そ う, もうホラーやもんね。
メタルっていう名前だけにつられてみて気持ち悪いところはちょっと飛ばしてたんですけど、
はいはい、 僕先ちょっとこれ予告だけ見させてもらったんですけどね、あの完全に資料の腹渡です。あの資料の腹渡って映画ってとこ知らんのか。
わ知らないですね。
まああのキャンプとかキャンプやったかな、あれその若者がこう4人ぐらい集まってですね、はい、古びた廃屋に行ったらなんか謎の古文書みたいなのがあって、はい、それを読んだらその資料が蘇ってくるって話なんですけど。
あじゃあもう完全にこの
全く一緒ですよ。これレベルのメタルってその若者があれ楽譜かなんかを拾うの、
拾うとかもらうって言った方がいいんですかね。そのもうちょっと前のところから説明していくと、うん、まあそのスクールカーストのそこの方にいてる、
ああいわゆる鉄六みたいな方ね。
まあ、ツインテールの関係の映像とかでよく出てくるパリーグの人たち、
ね、あそうですね、ツインテールのパリーグ代表みたいなもんですからね。
まあもうメタラーの人が、はいはい、メタラーのおとなしい主人公がおるんですけど、
はいはい、
その人たちがまた別のもう一人主人公がいてて、うん、そのメタルがきっかけで仲良くなって、おでなんかすごい有名なミュージシャンの家に忍び込んで、
あなるほどそういう話か。
でいろいろあって楽譜を手に入れるっていう、でそれを知らないで自分たちの曲にしようっていうので演奏すると大変なことになる。
なるほどなるほど、というあのもうすごいもう中身のない話ですね。はい、
まあ、結構前半はメタラのパリーグあるあるがいろいろあるんで、あ面白いですけどね。
これちょっとね僕まだ見てないんで必ず見てあのレビューをしたいと思います。はい、
結構映画の間でマニアックなメタルバンドの名前が思ってる以上にマニアックなのがいっぱい出てきますんで。
そうですか、
はい、
メタルヘッドって映画よりはメタルですよね。
まあメタルですね。
次にメタルヘッドって映画も紹介しておきますね。これ哲郎君見てんな。
途中で寝てしまう。
いやあのねメタルヘッドってタイトルの映画が、まあ、あるんですよこれね、
はい、
で楽曲提供してるのがメタリカなんですよね。
そうですね、そう確かそうだと
思う。そうだから当時そのメタルの雑誌とかでも広告載ってたんですよこれ、
はい、あ結構やってたような気がします、う
ん、なんかすごい映画みたいな感じで言ってて、はい、でもこれ映画館には行ってないですよ最近見たんですよちょっとこれ。
あそうなんですか、
うん、あじゃあこれ見てみようと思って。確かにメタリカ流れてるんですよね、
はい、
全編ずっとメタリカが流れるんです。ところがメタル映画と思ってみるとだいぶがっかりします。
そう
これメタルである必要あったかみたいな映画ですよね。
いまだに何の映画か分かってないです。どん寝てしまったっていう
のが世の中の評価はね、なんか Amazon のレビューとか見ると結構高いんですけどね、このツインテール内ではだいぶ低いですね。
ちょっともう一回見直しそうかなと思ってるんですけど、
ね、あまあ2回3回見るといいみたいなレビューもありましたけど、ちょっとまあその辺は分かりません。はい、
まあ、パッと見て分かりやすい映画ではないかったような気がします。
はい、はい、まあなんか少年が大人になるみたいな映画なんですけど、僕はまあ正直、そんなに楽しめる映画じゃなかったです。まああんまり批判はねあれですから言いませんけど、はい、
また見直して感想を書きます、
はい、そうですね、はいはい、で次ですね、クロスロード、はい、これはメタル映画ではないですね。
メタルじゃないですね。ブルースになるんですかね。
ロバート・ジョンソンやったっけ、クロスロードって。
ロバート・ジョンソンっていう、まあ、ブルースの悪魔に魂、悪魔と契約してものすごいギターテクニックっていう伝説のブルースマンみたいなのがいるんですけど、はいはいはいはい、
最後あの毒殺されたんですよね。
毒殺でしたかね。
確かあの不倫相手の旦那に毒殺されたっていうとんでもない死に方をした伝説のブルースマンですね。
はい、その人の幻の楽曲を探しに行くとかそういう感じのストーリーだったと思うんですけど、
なんか29曲やったっけ発表したのが。でもう一個実はアルミの話やって
ね。そうですね、それを探しに。
そうそうそう、それはなんか知ってます。
なんか音楽学校行ってる主人公、ギタリストの主人公がそれを探しに行く、うん、
はい、
しかクラシックのギターを専攻してたけどブルースが好きみたいな感じのだったと思うんですけど、
はいはい、
でなぜこの映画がここに出てきたかというと、
はい、
あの人が出てくるから。
あの人ですね。
あの人ですね。
誰でしょうか。
スティーブ・バイ先生が出てくるから
。そうなんですよ。これスティーブ・バイがこれ最後に出てくるの。
最後ですね。突然出てきますね。
俺見てないからあれないけど、どんな格好で出てんのスティーブ・バイは。
まあそんな変な格好じゃなかったと思うんですけど、まあ普通の服装で出てきてギターバトルを主人公とする。それスティーブ・バイも悪魔に魂を売ったジャック・バトラーっていう名前だったと思うんですけど、それで出てきて、まあ、ギター対決をやるんですけど、ね、
そこが一番のこの見せ場なんかな、この映画の。
そこが一番ですね。多分そのバンドマンとかこのラジオを聴いてる人たちだとそこが一番の見せ場だと思います。そこだけ見ててもいいかもしれない。
そんなアホな全部見ろよ。
まあ道中のシーンは普通の映画ファンの人も楽しめて、うん、最後はメタル好きとか楽器やる人がもっと楽しめるシーンっていうので、
でもこれロバート・ジョンソンがテーマでさ、はい、その最後に対決するのはスティーブ・バイって変じゃない何で最後エイリアンギタリストなの
それでそのスティーブ・バイと決着をつけるフレーズもネオクラですから、う
ん、あそうなんや
パガニーニの曲を
やるんですけど勝つの
一応勝ちますね。
勝つんや、はい、スティーブ・バイに勝つすごいな。
その
主人公地球上に何人おるんやスティーブ・バイ勝てるやつ
まあ、その主人公が倒すフレーズ弾いてるのもスティーブ・ワイなんですけど、
ああやっぱりそうか、はい、まあ、
なんか微妙な勝ち方するんですけど、うん、本人からするとあれでもズタボロに負けたつもりらしいんですけど、なんかのインタビューで見ましたけど、結構楽しい映画ですね。
なるほどね。これね、まあ、あの私まだ実は見てないんですよ今回。今回やっぱり結構ね哲郎くん映画見てるから俺の知らん映画も結構いっぱい見てましてですねちょっとその辺また紹介したいと思います。次ですね、ロックオブエイジス、はい、これは見てない。
これは見てないです。
これはね、あ、今回僕一番おすすめですね、
はい、
これは主演がですね、トム・クルーズです。
トム・クルーズ、
トム・クルーズがアクセル・ローズ役やってます。
あ、いいですね。
はい、これね、ロックオブエイジスっていうその、ブロードウェイのミュージカルらしいんですよ。
はい、
だから、いきなり歌歌ってるんですよ、普通の会話シーンとかで、はい、ミュージカルですからね。でこれはどういう内容かと言いますと、はい、主人公が、まあ、これ3人かな、はい、歌手に憧れてる女の子と歌手に憧れてる男と、はい、アクセル・ローズ役のトム・クルーズ3人が一応主人公で
、はい、
アクセル・ローズの人はまあすごいもうそのなんていうそのスーパースターなんですけど、
はい、
その今自分がその酒と薬と女に溺れてる状況ってどうなんやろな、俺飼い犬じゃないのかみたいな感じでちょっと悩んでるというキャラクターですね、
はい、なんかロックスターとちょっと似て
ない。そう、そんな感じ、はい、ロックスターの中盤みたいな感じなんですよ。スーパースターなんですけど、はい、で主人公の男の子はすごいロックそのシンガーとかブロックバンドすごくなりたくて、
はい、
でバーボンハウスというあれ実際あるライブハウスなんかな、あれ
聞いたことありますけど、
うん、確かバーボンハウスやったと思うけどな、そういうとこで、はい、店員をしながらロックスターになると憧れてると、はい、で、そこにまた同じように歌手になりたいという女の子が、
はい、
まあ、入ってきて、で、2人まあ付き合ったりとかしてという話なんですけど、
はい、
で、僕この映画で一つ突っ込み出てこなかったんです、
はい、
バンドをこう組んでですね人前でやりたいけど僕すごい上がり性やと、
あ、はい、
で彼女に打ち上げるんです。で彼女がいや、あんたならできるわ、頑張ってねって言って、でその主人公がですねアコースギターを持って君のために俺曲作ったんだよって言って、
はい、
聞かして聞かしてって言って、でアコギで弾き出しする曲がジャーニーの Don't Stop Believing なんですよ。どんだけ天才やねんお前天才、才能ありすぎやろそれ、
やばい、
うん、そんなアホなって俺で突っ込みましたよ見ながら天才すぎるでそれいきなり作ったあの曲やで。
もう映画の中ではそれはその人が作った曲になるんで、
そうそう一応ねまあミュージカルやから、
はい、
うん、その時の気持ちとか、その有名なそのツイステッドシスターの曲とか、
あ、はい、
いろんなラットの曲とかいろんなんでやるんですよ、
はい、
だからまあそこは突っ込んじゃダメなんですけどいきなり Don't Stop Believing を今作ったって言って何もせんでも売れるやろそれ
やばいですね、
はい、でこの映画ね、はい、結構リアルなとこがあって、
はい、
そのロックの反対運動みたいなのあったんって知ってる？
わあちょっとわからないですね。
ペアレンタルアドバイザリーっていうあの黒いシールとか昔のシールで貼った知ってる？
いや知らないです。
成人指定みたいな
あー、はい、
シールがあるんです黒い、
はい、
黒で白地のね、なんていうタイトルやったかなあれね、ちょっと待ってな。
あ、もしかしたら見たことあるかもしれないですね。
いや絶対ある、う
ん、なんかそれをそのままジャケットにしてしまってるのとか見たことある。
そうペアレンタルアドバイザリーか、これですね。
ああ知ってます、はい、それ結構憧れてましたけど、
これね、これ何があった、これね、ペアレンタルアドバイザリーっていうのはですね、はい、このロックとかメタルが青少年たちに悪影響を及ぼすって結構社会問題になったことがあるんですよ。
ああ、はい、
で当時ですね、ティッパー・ゴアっていうですね、これはゴア副大統領当時の奥さんがですね、
はい、
結構マジに反対運動をしてたんですよ。
あの
不良になるからあかんとか言って、はい、でそれを大胆してるんですよ。こういう人たちとそのロックバーボンハウスの人たちが戦うって話でもあるんですよ。
あ、そうなん
ですか。はい、その反対派動で言ったら、このティッパー・ゴア率いるこの婦人団体がロックはダメよって言いながら、
はい、
ミュージカルやから、はい、ロックで戦うんですよ。そうそうそう、そうそう、ツイステッドシスターを歌いながら反対するんですよ。
ロックじゃない
ですか。 そう、でそれに対してバーボンハウス側のやつらもロックの曲かけて戦うというのが、はい、かなり見どころです。でもうロックファンやったら絶対聴いたことある曲しかかかりません。
あ、はい、
で俺最近分かったんやけど、はい、俺ねミュージカル好きやわ。
あ、ミュージカル好きですか。
うん、最近分かりました。あのね、俺も出たい。俺ミュージカルやりたいなって思うで最近。意外とね俺好きですね。まあまあ、このロックオブエンジェルスっていうのはね、そういう風にあのペアレンタルアドバイザリーの人たちとあのロックの人たちと戦ったりとか、そのロックスターの挫折から復活とか、
はい、
そういう話がいろいろあるんですけど、一応まあ主人公がまあ最終的にはロックスターになるんかな。
あ、そう、
結局に究極の愛が大切やよみたいな話ではあるけど、ちゃんとロックスターにもなってるという。
あ、理想じゃないですか。
あのいわゆる映画のロックスターよりは僕はかなり気持ちよかった
です。あ、はい、
続きまして、デトロイトロックシティ、
はい、
これは見たことある。
ここに来る前にブルーレイを買いました。
あ、まだ見てない。
まだ見てないです。さっき買ってきます。
そうかそうか、僕はデビルズメタルは見てないんでね。あれこれ一番最近見ました。デトロイトロックシティ、はい、デトロイトメタルシティじゃないですよ。
キスに憧れるんですよね。
そうです、これね。これまあロック映画ではあるんですけど、これは、ロックファンの映画ですね。
あ、はい、
これはあいつが出てます。ジョン・コナーが、
ジョン・コナー、
ジョン・コナーね、ね、なんていう人だっけ、エドワード・ファーロングですよ。
あ、はい、
ジョン・コナー、皆さんジョン・コナーで分かりますよね。エドワード・ファーロングが主演の映画で、
ターミネーター2の2のジョン・コナー、
そう、3じゃない3のジョン・コナーって、誰も知らんからそれも。その2の、まあ、皆さんの知ってるジョン・コナーが、うん、主演してる映画ですけど、まあ簡単に説明すると、キスの、ライブにその悪ガキ4人が、
はい、
いかにして行くかという、もう身も蓋もない話をすればそういう映画です。
なんかいろいろ苦労するみたいなあらすじを見たんです。
そうそうそう。はい、でもあのこの映画ね、あの一つ知ったのが、確かねこの舞台が78年の舞台なんですけど、
はい、
まあ、この時キスはすごいスーパーヒーローに、まあ、なってるんですけども、
はい、
いわゆるさっきのペアレンタルアドバイザリーみたいな感じに、で、あのものすごい叩かれとってんね、ヒスも。
あ、まあ、
当時
過激なバンド、
そうそうそう、うん、だからほんまになんかこいつらは悪魔の使いやみたいな感じの扱いやったみたいやね、
はい、
僕もまあ哲郎君もまあもうキスがスーパースターどころかもっとすごくなってる、もうこれ以上絶対落ちることないぐらいの位置しか知らんやんか。
そうですね、もうし初めてした時からレベル99ぐらい。
そうそうそうそう。だから何しても、もうキスはこれ以上落ちることないいう状態のキスしか知らんから、
はい、
当時のキスがあんな風な扱いを受けてるっていうのはこれの映画で知りました。
あ、そうなんですか、
うん、あ、そんなに当時過激なバンドとして扱われたんやと思う。初めてキス聞いた時びっくりせんかった、普通で。
あ、そうですね、めっちゃポップです
ね。そうそう、僕もまあそのキスを知った時はですね、まあ、絵だけはまあ知ってました、どんなやつらかっていうの、はい、じゃあ世紀末100倍激しく見せてね、もうものすごいやつなんやろなと思ったらめっちゃポップやから、
そう
ですね、え、これキスってこんなんなんて最初思ったんですよ。
思います
ね。デーレデーレデーレデーレデーレデーレとかな。
そうですね、でもそう初めて音楽聴いた時らへんがあのニューメタルの時代なんで、
あ、
スリップノットとかコーンとかからのキスやったんで拍子抜けした曲があり
むっちゃポップやな。
そうですね、はい、
何これ何、ね、こんなんか、これメタルじゃないやんぐらい思ったんです当時。
ロックロック、うん、
なんかポップロックやんけ。
あ、そうです、ね、
はい、って思ってしまうぐらいあの存在やったんです僕ね。まあ聞いてきたらだんだん良さ分かってくるんですけどね、はい、で当時そんな扱いを受けてたんかと。これ、まあ、主人公の一人の中でですね、お母さんがすごいキリスト教原理主義者のお母さんがおって、はい、こんな悪魔のような音楽聴きやがって言って、その息子のチケット焼いたりするんですよまあ、結構おるんでしょうね、ああいうお母さんって、はい、当時はおったんでしょうね、
はい、
だからそういう風にあの悪魔崇拝をしてるみたいなバンドと思われてたとかのはすごいリアルに書かれてるんですよね、
はい、
それが知ることができてよかったですね。あとこの時代ってそのディスコミュージックがすごい人気やったみたいなんですよ、映画を見ると
70年代
後半。そうそう
そう、あ、そうですね、はい、
でエドワード・ファーロングたちはですね、はい、ディスコ音楽なんてオカマの音楽だぜって言ってるんですよ、
はい、
でディスコ側の人間は、はい、あロックなんかクソじゃってあのうんこやとか言ってるんですよ、
はい、
でその中の一人の女の子でディスコ好きの女の子はですね、 いずれキスもディスコミュージックするかもしれないわよって言うんですよ。
あ、はい、
ほんならキスがディスコなんかするわけないやろって言うんですよ。すごい皮肉ですよねこれね。
皮肉ですね。
こキスやるんですよね。
やりますね。
やるんですよこれ。
代表曲にあります、
ね。I was made for loving you ですよね。
はい、
だからでね、それを見たときにちょっと一つ思い出したことがありまして、
はい、
あのマーティン・フリードマン。
あ、はい、
メガデスのあのマーティン・フリードマンがですね、元メガデスですね。
元ですね。
マーティン・フリードマンが I was made for loving you とかあの辺はキスファンにとっては黒歴史って言ってたんですよ。
あ、そうなんです。
うん。
はい。
で僕はえそうなんって感じだって、えあの曲かっこええやんかと思って、
もうあの曲が一番耳に残ったんですけど、初めて聞いた時に、
ああ、は
い、
テキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテ
キテ
キテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテ
キ
だから もろエドワード・ファーロムみたいな考え方やったんでしょうね、
はい、
時代的にマーティ・フリードマンたちは、はい、ディスコなんかクソやとか、
はい、
それがディスコやりやがったんですよキスが。だから嫌いなんやと、
はい、
まあこれもまあ青春映画ですね、
はい、
一応まあこういう映画にありがちな少年がこのいろいろね、あの苦労を得て大人になっていくという、
はい、
アメリカの青春映画でよくあるで、あれ日本はあんまないってやってね、
日本は
その青年たちが大人になっていくみたいなっていうの
は、そうですね、なんか日本はバッドエンドが多いような気がするんですね。あんまりスッキリ終わる映画は僕が見たのはあんまない
です、ね、恋愛映画みたいなのねあってね、あるけどそのね、男2人が主人公とか男4人が主人公とかね、はい、童貞のおっさん3人が主人公みたいなって日本はあんまないや
ね。あ、そうですね、あグミチョコレートパインとかあの辺ぐらい
ですね。大槻健二さんですよね、はい、それは、映画、あれ
映画もあります、
本やね、もともとはね、
そうなんかほぼ自伝に近いような感じだと思うんですけど、ね、
あ、それ映画見た？
はもうだいぶ前ですけど見ました。本読んで、原作読んで映画見て、
お、やるね。俺あのリンダリンダルハバーソウル読みましたけどね。
あ、ほんまです。僕も多分それ読んだと思います。
読ん
だ、はい、
あれは面白かった。
大槻健二さんの本は読みやすいんでスッと入ってくるから。ゴーストラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え、アマゾン MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか、ツインテールのゴーストレディオ。今回はですね、メタル映画と題してですね、何個かの映画をご紹介しました。まだまだね、はい、このメタル映画とかロック映画ってあるんですけど、私たちもまあそんな全部見てるわけじゃないので、
はい、
ね、ドキュメンタリーとかを含めたらもう腐るほどあるんですけど ね、
そうですね、
まだメガデスのドキュメンタリーとかも俺まだ紹介してへんしね。
あれは面白かったですけど、
ね、あ、そう、
はい、
またちょっと見ないですよ。ちなみにこれね、あのスパイナルタップって映画もあるんですよ ね、
そう
ですね、これあの紹介ちょっとしてなかったんですけど、
あ、
これはドキュメンタリーコメディーみたいなやつだよね。
そうですね、架空のロックバンド、ヘビーメタルバンド、ちょっとその辺はあやふやなんですけど、
はい、
そのバンドのドキュメンタリーを、なんかいろんなバンドのエピソードをパロディー加えたようなのでやっていく感じですね。
はい、はい、でこのスパイナルラップって映画ですね、その結構なんかね、向こうではカルト的な人気が当時あったらしくて、
ね、
あのスターズっていう、まあ、メタルファン分かるよね、
多分分かると思います。
メタル版 We Are The World、
はい、
ディオがやりましたね、
はい、熱苦しいやつ、
そうです、そうです、あのギターソロがめっちゃ長いです。もうギターソロ鳴るだけで誰のソロか分かるっていう、あの、ね、アイングベイやジョージ・リンチやって分かるっていう、
はい、
あれにですねボーカルで参加してるんですよね、
はい、
だからメタルアーティストじゃないよね、でも俳優やから。
俳優なんですけど楽器ができるんでバンドで実際に出たりとかはやってるみたいです。
活動したりしてたんか。
だからその架空のバンドなのか本当のバンドなのか結構あやふやな感じ。
そうかそうかそうかそうか、
なってますね、
というあの人たちもの映画もまああります。
はい、
はい、まだね、メタルの映画っていろいろあるんですけど、まあ紹介したいんですけどね、本当はね僕ここであのスカーフェイスの話はしたいんですよね、うん、でもそれするとね、ほんまにスカーフェイス好きな人に ね叩かれそうなんで。
そうね、
僕も薄くしか喋れないんでね、
ちょっとツイッターでちょろっとツイートするぐらいにしておいた方がええと思うんですけど。 またリブートもあるんですよね、確かスカーフェイス。
え、そうなん？
そろそろなんかあるらしいですよ。
スカーフェイスってもともと確かリブートやね。
リブート、
俺らが話してるあれは。
そうですね、
アルパチーノ主演の岩はもともとなんかのリブートやね。もともとタイトルはスカーフェイスじゃなかったけど、はい、
であれをさらに現代でやるらしいんですけどね。
あ、そうなんや。
もう結構話進んでたと思いますけど、また調べてみますけど。
はいはいはいはい、はい、まあ僕たちとしてはね、スカーフェイス見てほしいんですけどね。
スカーフェイスはちょっと3時間ぐらいありますけど、最高やと思います。
あれもう最高やね。あの最後めっちゃかっ、あの悪党なんやけどな、あいつは、はい、ね、名前何やったっけ。
トニー・モンタナ。
トニー・モンタナ。そう、トニー・モンタナってね、なんか結構その移民の人か、
移民の人
ですね。からすると結構今でもカリスマみたいになってるらしくてですね。
あ、そうな
の。そうそう、トニー・モンタナっていうのはアイコンらしいよ。
はい、あの人の演技じゃないですもんね。もうトニー・モンタナそのものになってますもん、ね。そうそうそう。
だってゴッドファーザーの1のさ、はい、マイケル・コルレオーネと同じ人とは思われへんもんな。
びっくりしました
ね。ね、あんな悪くなのマイケル。マイケル悪と思ったもん俺。
さっきスカーフェイス見てからゴッドファーザー見たんで、うん、びっくりしたけど。
そうやな、はい、あれびっくりするの同じ人と思われへんね。いや演技ってこれかってあの時思いました。
そう
ね、今更アルパチーノのことを僕らが語るほどことはないんですけどね。もう、
まあまあ、
恐れ多いんですけど、
まあ、レンタルなり購入なりで見てください。
アマゾンプライムでタダで見れますからね。ぜひとも、あ、フールでも見れたんちゃうかな。
ありますし、
ね、はい、まあ、今回のまとめはスカーフェイス見ろってことです。
スカーフェイスはメタル、
ね、スカーフェイスはメタルってことです。もう最後のもう机にもコカイン山盛りのあのシーンは最高ですね。
そう、
うん、はい、もう最後のチリギアも素晴らしい映画でした。はい、
そうですね、はい、
まあこんな感じでですね、メタルの話をこれからもしていきたいと思います。そしてツインテールの、このゴーストレイディオではですね、皆さんからのメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問、そして、哲郎くんへの質問などどんなことでも結構です。
ツイッターのリプライでいいです、
ね。いやいや、まあそうおっしゃらずに、まあコウスケとマシモにはない、まあ、知識は彼持ってますからね、いろいろね。もうそのライブの爆発に関しては我々よりもずっと上ですから。
いろいろ言ってきましたね。
ギターを持った渡り鳥ですから、この人はね。それでは、今回のツインテールのゴーストレイディオはここまで。最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手はツインテールのヤスと
哲郎でした。
ごきげんよう、さようなら。